それでは今日の御言葉以外で参りますが、創世記の一章の26節になります。創世記の一章の26節ではご一緒にお読みしましょう。3、はい。
そして神は我々に言うように我々の中に人を作ろう。そして彼らに罪の子を空の上に家畜地のすべてのもの地を守るすべてのものを生産しようと仰せるだけ
です。私たち人間は昔から平均の身長を捉えますと6尺だいたい180センチぐらいのものだと言われております。人間はその身長だけ6尺の180センチの身長だと見ますときに、人間以外の他の動物、ゴヤキリンや例えばクジラやシャチやオルカやまだ分かりません。そういうふうな動物に勝っているとは言えないでしょう。しかし人間は考える足だとパスカルが言いましたように、足のように弱い存在であり不安定な存在でありますけれども、考えるところの弱い存在である足だというんですね。ですから私たち人間は神様から考える思考力というものを神様から与えられました。この思考力があるがゆえに、どんな動物よりも優れた動物として、そしてこの世界を支配するに至りました。でも聖書から見ますとそれだけのものではないと思うんです。例えば創世記の人の26節今日お読みしましたが、これを読みますときに、神はご自身の肉体に似せて人間を作ったというんですね。神様の姿に私たちを創造し、そしてこの地に生み出してくださったと書いてある。今の4章の24節次の御言葉でありますが、見ますときに、先ほどお祈りで言いました、神は霊ですから神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。神様は姿形しないけども霊的な存在であり、神が霊でありますから、礼拝するはあなた方クリスチャンも霊と誠を持って礼拝しなさい。つまり神様と私たちは霊的な存在であり、同じ存在であり、そして霊的な関係を持って神を礼拝することができると言っているんですね。ですから私たち人間はですね、どんなこの地上の非動物、動植物よりも最も優れたものとし、神の似姿に作られたものとして私たちは創造された。これはですね、アダムに言われた祝福の言葉でありますが、今日全ての人々にも神は同じようにして祝福の言葉を述べていらっしゃるんですね。ですから私たちは神様の霊的な存在し、そしてまた神様の持っていらっしゃるありとあらゆる良い性質を神様からプレゼントとして与えられてやるんです。ガラタ人の手紙の5章の22節を見ますときに、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、義務は理性です。このようなものを禁ずる立法はありません。ですから私たちは神様と同じ霊性を持っている霊的な存在であるばかりでなく、神様の持っていらっしゃる良い道徳的な性質、性格もですね、神様に似せて私たちは創造され、私たちは生み出されているんです。またさらにですね、私たちの人間の体はですね、聖書の中を見ますと神様の聖霊の宮、神の神殿、神の建物だというんですね。ですから私たち人間は本質的には神様の礼拝を捧げる、神様をお入れする、お迎えするところの、私たちは神様の神殿のように清められた存在であるということですね。ですからこういう意味においてですね、私たち人間は特別な存在として神は私たちを創造してくださいました。私たちはこの世の中の人生においてですね、成功するか成功しないかの鍵はですね、一つの鍵はですね、イメージだと思うんですね。自己イメージ、私はどういうふうなイメージを持つかによって、その自己イメージによって自分の持っている夢や幻を実現させることができるんですね。まず私たちの責任として自己イメージを、神様がくださった自己イメージを私たちは持たなければならないんです。霊的な存在であり、そして精神的な良い性質を持っているものであり、また肉体においても神様が作った完璧な肉体を神様から私たちはプレゼントされているんですね。このような中において神様は私たちの人生に夢と幻を与え、それを実現し、目標を定めて目標を実現し、 そして人生におけるありとあらゆる可能性を自分のものにするところの素晴らしいツールとして私たちに考えるという思いを、考える思考力というものを与えていらっしゃいます。弱い人間であります、うん、肉体的には非常に劣っている人間でありますが、私たちのうちにある神様が与えた思考力というものは、神と共に働くときにそれは莫大なというか偉大なですね、力を発揮することができるんですね。このようにしてまず私たちは神様に選ばれたものであり、祝福されたものであり、私たちの内側には限りない可能性を神様は秘めていらっしゃるんだということをまず知らなければならないです。第2番目に、ではそのような素晴らしい人間がどうしてこのような苦しみの人生をですね、歩んでいるのでしょうか。このように祝福された私たちがですね、どうしてこの地上において苦しんでいかなければならないのでしょうか。それは私たちの内側に誤った考えが入り込んでしまったんです。皆さんご存じのように創世記の3章を見ますときに、そこにはですね、アダムとエヴァが大きな罪を犯してしまいます。それは神様に愛された、ものすごく愛された人間を妬む者がですね、聖書に出てくるんですね。聖書ではこの神に反する者、そして人間を惑わす者として悪魔であるとかサタンであるという名前も抽象された、象徴されたものが出てまいります。この悪魔は、創世記の3章には蛇に化身をして最初の人間アダムとエヴァをそそのかし堕落させてしまいます。この悪魔が言ったことは、人間に言ったことは何でしょうか。あなたも神のようになりたいとは思いませんが、あなたは神様のように人生の主権者として、好き気ままに人生を歩んでみたいと思いませんか。神様と同じような立場を閉じ、神様のしもべじゃなく神様の立場に立つことができる。これにですね、そそのかしてそうと、アダムとエヴァはこのサタンの誘惑に負けてしまって、そして神様に反逆をしてしまいました。ですからその時に反逆した彼らが犯したのは罪だと言われるものです。罪とは何でしょうか。神様信じない、神の存在を認めない、そしてさらに神様の導きに従って人生を清く正しく生きようとしない、善に生きない、これがですね、罪なんですね。その罪の結果、アダムの子孫である私たちも同じ罪の性質を依然として私たちは受け継いでしまいました。ガラテヤ人の手紙の5章の19節です。次の点、肉の行いは明白であって次のようなものです。不倫行、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、遊興、酩酊、遊興、そういった類のものです。まあ、聖書の中にはですね、これらにいろいろなですね、罪が羅列されてあります。また別に紹介されています。とにかく、神様の善に逆らう悪、神様の善に逆らう全ての性質は、これは罪の中から入ったものなんです。私たち人間は生まれた時からアダムの子孫として、その現在罪をですね、私たちは継承してきました。そしてその罪の結果、自ら罪を犯し続け、そしてその罪の呪いをですね、子子孫孫にまで受け継がして、私たちはそれを受け取ってしまっているんですね。ですから私たち人間というのは、どうしてもその罪の性質から逃れることはできません。悪の誘惑から私たちは悪の誘惑に打ち勝つことはできません。その結果、神様からいただいたこの素晴らしい思考能力、善なる創造的な力にあふれるその思考能力が、これが完全に切られてしまったんですね。ロマ人の手紙の7章の14節を見ますときに、パウロという人がこのように言います。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことをしているのです。行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。パウロはですね、イエス・キリストを信じました。イエス様を神救い主として受け入れました。ですからパウロの内側にですね、神様の、神様ご自身、内にキリストご自身、神ご自身が宿りました。でもパウロの内側に神ご自身が宿っているんですけど、その魂の中にはまだまだ成長を遂げていない、悪なるそのような思いがある、その魂が依然としてあります。 ですから、パウロは神様に従っているつもりなんだけども、自分の本来の姿である罪の誘惑の中にあって、実際にやっていることは悪いことを行っている。ああ、私は善をしたいけども、私は願っている善を行うことができず、かえってしたくない悪を行っている。ああ、私のうちに何、まだ悪があり、罪があるんだ。どうしたら私はこの罪から逃れることができるだろうか、悪の誘惑に打ち勝つことができるだろうか、なんと私は惨めな人間だとパウロは7章の中で言っている。でも7章の後半の中に、あ、なんと幸いなことよ、イエス・キリストは私のために、私の罪のために十字架で死んで、私をその罪の呪いから私を解放してくださったんですよね。ですから私たちの人生の罪の呪いから解放するために、神様はイエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。イエス様を信じ、イエス様の恵みの中にあって救いを得るときに、私たちの捉えられている罪によって捉えられている、祝福された性質は解放されることができるんですね。私たちは自分の中に祝福されたところの神の性質を持っています。でもそれを、ね、それを覆っている、それをですね、働かせないように悪の力が働いているんですね。ですから私たちが本当の幸せをこの地上で得ようとするときに、神様が準備した祝福された人生を歩もうとするときに、イエス・キリストを通して私たちの魂の中にある良い性質を解放しなければならないんです。あのイエス・キリストがですね、十字架で死んでくださったときに、どのような苦しみを覆われたのでしょうか。マルコの福音書の14章の32節から36節、ゲステマノというところに来て、イエスは弟子たちに言われた。私がいる場合がここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れ、もだえ始められた。そして彼らに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで目を、覚ましていなさい。次の御言葉。それからイエスは少し進んでいって地面にひれ伏し、もしできることなら、この時が自分から救い去るようにと祈り、またこう言われた。アバ父よ、あなたにお出来にならないことはありません。どうぞ、この杯を私から取り除けてください。しかし、私の願うことではなく、あなたの御心のままをなさってください。また、ルカの福音書の22章の44節には、同じ月末の祈りの内容でありますが、イエスは苦しみもらえて、いよいよせずに祈られた汗が、血の滴のように地に落ちた。イエス様が、この地上に来て、人々の罪を許し、そして悪に捕らえられている人々を解放し、人々をですね、本当の神様の祝福された人生と、イエス様は導かれました。悪魔に勝利し、悪に勝利し、どんな汚れにおいても大勝利するイエス様、力強い神の力を持っているイエス様が、いよいよ人類の罪を贖うために、自分がその贖いの、この生贄として十字架に捧げるときに、その苦しみはこれほど血の汗を流すほどの苦しみの中をイエス様は体験なさいました。つまり私たちの持っている罪というものは、イエス様でさえも、ね、深くもらえられるほどに苦しみほどに大きな、このような恐ろしいものなんですね。罪の力というのはなかなかですね、もうですね、苦しい、ものすごく力のあるものなんですね。イエス様が苦しみもらえられたほどの大きな罪の力によって、私たちは全く捉えられてあるんですね。イエス様ご自身も罪の力を身に受けることはどんなに苦しかったかというふうに、このところで表明されているように、私たちの持っている罪はですね、恐ろしく力を持って私たちを閉じ込めているものすごい力がある存在なんです。でもイエス様はですね、神様、父なる神よ、あなたの御心が私が十字架にかかることならば喜んで、苦み杯も喜んで受け入れますと言って、その身を十字架の上に投じてくださいました。イエス様の体が裂かれて、その血を流されたときに、私たちの罪の、この罪の呪いは全部取り除かれてしまいました。そしてさらに、イエス様が十字架で死んで、よみがえって復活をされたときに、何が起こったのでしょうか。悪の力を打ち破り、立法の中に、罪の中に捕らえられている人々を解放し、そして、 悪の力が、死の力が人間に及ばないようにイエス・キリストは復活をして永遠の救い主として今も天上の座について私たちのためにお願いをしてくださいです。
アーメン。
だから私たちクリスチャンというのはですね、このイエス・キリストの救いを受けた時に捕らえられていた、そして覆われていた神様の与えられた祝福が今私たちの内側で解放されているものなんですね。私たちは神様がアダムに言われたように、我々の似姿に人間を作ろう、あなた方は神のこの姿にふさわしいように新しくされたものであり、そして神様がくださるありとあらゆる能力と神の栄光を担うものとして私たちは内側の祝福、私たちは祝福されたものとなっている。ですからイエス・キリストを信じている私たちはですね、もうそれらの捕らえられたものから解放された、祝福されたものとして神の前に覚えられているんです。イザヤ書の53章の4節から6節を読みます。これは聖書です。イザヤ書の53章の4節から6節です。イザヤ書の53章の4節から6節、これは旧約聖書の新約、新約聖書、旧約聖書1214ページ。イザヤ書53章の4節から6節。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思う。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちの全ての咎を彼に負わせた。ここにある主はですね、主というのは父なる神様です。全能なる神であり、創造者なる神であり、そして全てのことを全て治める主権者なる父なる神は、私たち人間の呪われるべきところのその罪を、このイエス・キリストの身に置かれたんです。そしてイエス・キリスト、イエス様ご自身は苦しみの中にもだえながらも神の御心のままにその罪を身に受けてくださいました。全身血だらけで血を流し続け、苦しみの中において、そして最後には命の血を流し、そしてですね、その罪の呪いを全部引き受けてくださいました。ですから、私たちクリスチャンというのはですね、私たちを捉えていたところの罪の力から、悪魔の力、死の力から、永遠の滅びの力から、イエス・キリストの十字架を通して、イエス様を通して私たちはそれから解放されたものなんです。ですから私たちが捉えるものはこの地上で何もないんです。目に見える世界も目に見えない世界においても、私たちを捉え、私たちを支配し、私たちを呪い、私たちを絶望に陥れる、そういうものは私たちの人生には何一つ残されていないんです。イエス・キリストが十字架で私たちの呪いを身に受けてくださり、悪の力を復活によって打ち滅ぼしてくださり、私たちを神の子供として自由なものとして私たちを解放してくださいました。ですから今私たちは私たちのうちに与えられている神の全能の力を自由に私たちのうちから引き出し、それを用いることができるんです。神様が祝福、あなたを祝福するといえば、その祝福はそのままダイレクトに私たちにやる。神様が私はあなたを癒す者であれば、あなたを癒すというお教えならば、その癒しを私たちに代えることにそれが実現するんです。私たちが願うことが神様はですね、御心にかなうならば、どんな願いであろうとも、どんな夢や幻を描こうとも、それは祝福となり、私たちに現実にそれを手にすることができるんです。これがですね、今クリスチャンに与えられているものなんです。でもですね、この力を十分に引き出すためには私たちはどうしたらいいんでしょう。イエス様を信じて私たちは救われました。でも聖書ではあなたは赤子のような存在ですよ。神の愛を、ね、長さ広さ深さのその全てを知らない、もう少しだけ神様の愛を知ったものです。イエス・キリストの救いを受けているけども、イエス様の救いのいかに絶大なもの、広範囲に及ぶ救いを、ね、もう少ししかまだ知らないものです。 私たちは私たちのこの信仰の救いをですね、成長させていかなければならない。それは何かと言いますと、聖書の御言葉によって私たちの思いを変えて、私たちの考えをもっともっとですね、成長させていかなければならない。神様、あなたの愛はどれほど大きなものでしょうか。聖書をたくさん読んで、長さ、広さ、深さを知る。聖書の御言葉を読んで、イエス・キリストの救いはどういうところにまで及んでいるのか。今の救いじゃなく、今の瞬間の救いだけではなく、イエス様の救いは私の過去に遡る救いなのか。まだ私の未来に至るところのイエス・キリストの救いは未来におけるその救いなのか。その救いの偉大さをですね、私たちは聖書の御言葉を通して私たちは知っていかなければならない。そして私たちはですね、私たちに与えられた思考力という考えるという力を持ってですね、神様のその偉大さを知って求めていかなければならない。
ごめん、
ずっと戻ります。創世記の4章です。創世記のですね、2章の18節から少しお話ししますが、神様がアダムに与えた力というのは、思考力というのはどれほど素晴らしいものかというのを見ていきたいと思うんですね。その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主は土からあらゆるもの、獣とあらゆる空の鳥を形作られたとき、それにどんな名を彼がつけるかを見るために、そのところに連れてこられた人が生き物をつける名は皆それがその名となった。アダムは神様に創造された素晴らしい人ですよね。そこに、神様がですね、助け手としていろんな獣や、もちろんエヴァという人も与えられましたが、いろんな獣やいろんな動物が、神が作った、なんて言いますか、空の鳥、地にいる家畜や獣や、そして植物や海の中にいる生き物や、それから地は青そのようないろいろな生物、みんな連れられてきました。アダムはですね、パッと見た瞬間にライオンを見て、ライオンもその動物を見て、その動物の性格とその働きを知り、それを一瞬にして見極めて、これライオンだ、猫の動物を連れられて、その時に猫だと名前を付けてですね、猫の性質とその働きとその持っているそのような性質を全部見極めて猫だと付けた。だからこの最初の人間、神様が天地創造した全ての被造物は神様が名前付けたんじゃないんです。人間が名前付けたんです。全ての動物、全ての植物、全ての生き物に対してアダムは瞬時にしてそのものの本質を見極めてその名前を付けている。これはすごいことだと思うんですね。ただ単純な一行の短い文章でありますけれども、ね、アダムに与えられた神様の偉大な力、その知恵と力はですね、それは計り知れないものだと思うんですね。私たちクリスチャンはこの素晴らしい能力をもう一度イエス・キリストを通して私たちに与え返されているんです。でもそれが十分に私たちはそれを利用することはできません。十分にそれをですね、体験してはいません。なぜならば私たちは生まれた当初の幼子のようなものなんですね。私たちの思考力は神様の持っていらっしゃる思考力と同じものを持っています。ものを想像する、夢を実現させる、幻を見ることができる、幻を実現させる、そして全ての悪と全てのですね、この地上の全ての困難を乗り越え、それに勝利を与えることができる能力を私たちは持っています。それを開発するのが私たちがしなければならないことです。聖書を読んで、神が与えられた、この神様から与えられた能力を私たちは聖書の御言葉を通してどんどん開発していかなければならない。そしてその時に一つのポイントというのは、私たちの心の中の思いを変えることから始めなければならないんですね。私たちの心の中にある思いの中に、神様がいつも神様の御心をそこに語っていらっしゃいます。何か知らないけども、目の前に困難があるけども、私の人生は何かその困難でなく祝福されたように思う。私の目の前に大きな壁が立ちつかっているけども、それ見てもなんかね、全然怖くない。この壁は私が乗り越えることができるというふうに思う。 この思いというのは、すべての私たちを祝福する思いというのは、神様から来ているんですね。私たちの生まれながらの性質は、ね、否定的であり、そして、もうこの、ものすごくこの否定的であり、挫折感に満ちた思いしか持っていません。でも、神様の思いが私たちのうちに語られるのは、どんな時にも私はこの問題を問題とせず乗り越えることができるという思いが私たちに与えられている。ですから、私たちはその思いを開発しなければなりません。もし心の中に、かつてのイエス・キリストを信じる前の貧しい思いを持っているならば、その貧しさを私たちの人生に刈り取ってしまうでしょう。でも、私たちはその思いを神様の思いと一つに、私たちは変えていかなければならないんですね。私たちは私たちの思いを変えるために、一つの方法を持っています。神の言葉という方法を持っています。もう一つの方法を持っています。それはイエス・キリストの十字架という方法なんです。イエス様の十字架に私の間違った考え、否定的な考え、またダメだという思い、そしてまた私はできないという思いをイエス様の十字架にそれを持っていくって、それをですね、釘付けするというその働きをしなければなりません。パウロがこのように言いました。私は十字架をこの身に帯びている、私は死をこの身に帯びている、イエス様の十字架の死によって私が古い性質から新しい性質されたことを私はいつもこの身に帯びている、私のできないという考えはイエス様の十字架によって完全に取り除かれて、私は新しいものに変えられることを私は今日もこの瞬間も信じている。そしてパウロは、私は自分の肉と情を十字架に釘付けにして、そして十字架から流れてくる神様の偉大な力によって私は今日も生きていく、とこのようにパウロは聖書の中で私たちに言っています。私たちは思いを変えなければなりません。神が共にいられているんだから、目の前にこんな大きな風があっても、ね、山があっても、ね、海に移れといえば移ると神様が約束しているんだから、海に行って私は行こう、ね、どんなに苦しい心の思いの中に罪の思いがやってきたとしても、イエス様の十字架に開けたらそれは取り除かれ許されているんだから、信じて信仰を持って前進しようと、私たちはそのような生き方を自分で選んでいかなければならない。心を制する、心の中に神の言葉と神様の偉大な勝利の十字架の力を信じて、心の中にそれを満ち溢れさせて、私たちは前進しなければならない。私たちはまずですね、第一番目に素晴らしい神様のですね、創造物であります。そして私たちの人生は祝福に満ちているんです。祝福を得るも得ないも私たちの考え一つであることを私たちは覚えなければなりません。2014年の最初の礼拝はですね、自分の自己イメージを変えるということから、神のイメージを持つということから始めてまいりました。愛する天のお父様、あなたが私たちの人生に力強く望んでいらっしゃることを感謝します。誰一人として神様から見せられたものなど忘れられたものがないことを感謝します。母はその体を、体の身を一時も忘れないように、イエス様は私たちを見守り、私たちを見つめ続けていらっしゃることを感謝します。あなたの救いの手がいつも伸ばされていることを感謝します。私たちの目が開かれ、神様の祝福の中に私たちは自らを投げ出すことができるように、私たちを導いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって祝福してお願いいたします。アーメン。